広報津南新潟県津南町2024年6月20日号ナンバー756 1ページ表紙写真おいしいお米に育ってね。5月17日に上郷小学校の田植えを行いました。とても天気がよく、田んぼの中は冷たくて気持ちが良さそうでした。今から実りの秋が楽しみです。写真の説明。田植え靴を履き、赤白帽をかぶった2人の児童が田植えをしています。片手に苗の束を持ち、もう片方の手で転がした枠の後に苗を植えている様子をアップで写しています。写真終わり。2ページ津南時間田植え。上郷小学校では5月17日金曜日に学校伝の田植えを行いました。1年生から6年生まで全児童が泥んこになりながら協力して植えました。今から秋が楽しみです。写真。写真の説明。10人ほどの児童と大人2人が田植えをしているところを正面から撮った写真です。田んぼの周りには田植えを見守る数人の小さな子どもたちと大人が見えます。写真終わり。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ目次コンテンツフィーチャーズ。4ページ特集令和7年完成予定津南町埋蔵文化財センターの紹介。8ページ大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2024。13ページ頑張れオラドコの津南の書調整功労者の紹介。15ページ津南街角スケッチレギュラーズ。10ページ見て知って得をする河原版。14ページつまり医療介護連携センター、これからのつまり地域を考える上映会。16ページだんだんどうも地域包括支援センターです。17ページ生き生き大好き津南町。18ページ地域おこし協力隊だより農業の豆知識。19ページ広報ライブラリー。20ページ津南の文芸。21ページつながる津南年金コーナー。健康体力づくり100日運動議会コーナー。22ページタップで行こう苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。23ページナジョモン通信。24ページ町長の部屋津南チャンネル防災メール戸籍の窓広報編集室津南町の人口。
4から7ページ特集令和7年完成予定津南町埋蔵文化財センターの紹介。火炎型土器と王冠型土器の写真が掲載されています。はじめに津南町埋蔵文化財センター設置の目的は、これまで水田や道路を作る際の工事に伴って実施された発掘調査による土器などの出土品や記録図などの収蔵・保管です。合わせて出土品を展示し、津南町の歴史文化を知ることができる施設となり、能登縄文の体験実習館とも連携して、社会教育施設としての役割も持ちます。もともと中津小学校だったこの施設は、秋山郷へ向かう途中に位置することから、町を訪れた人々が見学してから町内を巡るビジターセンターとしての機能も期待され、観光的側面も担うことが期待されます。多くの出土品は、津南町の歴史の豊かさの一端を示すものです。これを恒久的に保存し、 未来の子どもたちの学習の場として役立てていく大切な役割が津南町埋蔵文化財センターです。津南町埋蔵文化財センターのこれまでの経緯。平成29年に旧中津小学校を津南町埋蔵文化財センターとするための撤去工事が行われ、基本設計が行われました。平成30年に実施設計を行い、令和元年から工事を開始しました。この工事は文化庁の補助金を活用して行っています。令和元年から令和4年度までの4年間は内装の撤去、給食棟を解体し、その跡地にエレベーター棟を建設しました。さらに津南町埋蔵文化財センターは、不特定多数のお客様が来館することに対応するために、消防法や建築基準法を満たすための工事を行いました。令和5年度からは、収蔵展示に向けて最低限の収蔵棚、展示ケース、展示台、展示壁の工事を行っています。特に国の重要文化財に指定されている本の木遺跡出土品や、道平遺跡の火炎型土器、王冠型土器を展示するためのケースは、文化庁の基準を満たしたものである必要があり、協議を重ねて作成をしました。現在、令和7年9月の開館予定に向けて工事が続いています。令和6年度は、体育館も展示施設にするための工事を進めています。図3つ。図の説明。1、1階図書収蔵展示エリア。1階の平面図です。平面図には以下のエリアが示されています。入り口からエントランス、ガイダンスホール、ミュージアムショップ、コミュニティスペースがあり、その奥に考古収蔵庫、図面室、図書室が続いています。2階展示エリア。2階展示エリアの見取り図があり、展示品の位置が示されています。第1展示室、縄文時代草創期、本の木遺跡出土品。第2展示室、道平遺跡の火炎型土器、王冠型土器。第3展示室、正面ヶ原 A 遺跡の出土品。その奥に講堂があります。左側には体育館の内装が示されており、原寸大の沖ノ原遺跡の展望住居跡を再現、大地の成り立ちと自然環境を紹介する総合展示室、秋山号を紹介する壁面などとなっています。 3階収蔵エリア。3階収蔵エリアの見取り図があり、古文書収蔵庫や絵画収蔵庫などの配置が示されています。図終わり。津南町埋蔵文化財センターの設置の目的。津南町では昭和30年代に調査された国指定史跡本の木遺跡、昭和40年代に調査された史跡沖ノ原遺跡をはじめ、平成8年から始まった国営圃場整備事業や、平成20年以降の県営圃場整備事業に伴う遺跡発掘調査によって出土した膨大な出土品が分散して保管されています。これら資料は、文化財保護法によって、国民共有の財産として、津南町が保管管理しなければなりません。これら資料を一括して、収蔵保管し、そして展示することを目的として、津南町埋蔵文化財センターを設置します。今後も大規模な県営圃場整備事業が予定されており、そのための発掘調査や整理作業を行い、 出土品を保存していくための中心となる施設です。写真、沖ノ原1号遺跡跡はこの炉跡を型取りして展示します。写真の説明、発掘作業の写真です。数人の作業員が地面を掘っている様子が写っています。真ん中には炉跡があり、円形の囲いの中に柱跡がいくつもあります。写真終わり。津南町埋蔵文化財センターの機能。津南町埋蔵文化財センターの主な機能は、土器などの出土品、記録図面などの埋蔵文化財に関わる収蔵・保管です。また古文書や町に寄贈された絵画なども収蔵する予定です。1階エントランス。1階はエントランスとして、苗場山麓ジオパークの紹介 A やミュージアムショップ B が置かれます。苗場山麓ジオパークの紹介ブースでは、雪の降る仕組みや湧水、苗場山麓の四季折々を紹介します。民族学やジオ・エコに関わる文献を収蔵する書棚や、地域の方から寄贈された考古資料なども展示し、地域の皆様が集い、また本にも触れることができる憩いのスペースとして機能します。図の説明。1階エントランス、見取り図です。山麓ジオパークの紹介エリア A と受付カウンター B があります。エリア A には展示物が配置されており、エリア B には受付カウンターとテーブル椅子などが配置されています。図終わり。2階展示エリア。2階の教室は講堂と展示機能を持ち、体育館はすべてを展示スペースとして来館者に見ていただく場所になります。教室の3部屋を使い、縄文時代早々期、中期、晩期の紹介を行います。ここには国重要文化財の本の木遺跡出土品や、同平遺跡出土の火炎型土器、王冠型土器も展示します。体育館は津南町の歴史や地形、生態を知ることができる展示になります。苗場山麓の大地の成り立ちと動植物を紹介し、縄文人たちが暮らし利用していた自然資源について紹介します。そして旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、古代、中世の埋蔵文化財を通して通史的に紹介します。さらに史跡沖ノ原遺跡第1号住居跡を原寸大で再現します。特に複式炉は遺跡から型取りしたものを設置します。さらに鈴木牧師の秋山紀行を読み解き、民族学の知見を通して秋山号の紹介も行います。2階の展示エリアまではエレベーターを利用することで、車椅子の方も見学できるように配慮を行っています。図4枚。1、2階の教室と展示スペースの見取り図です。教室は講堂としても使用され、すべて展示スペースとして使用予定です。教室内には大きなテーブルが中央に配置されており、周囲には展示棚が設置されています。2、体育館の見取り図です。広い展示エリアの中央奥に円形の構造物があります。周囲には展示パネルや展示物が配置されています。3、円形の建物内部の様子が描かれており、柱や炉が見えます。4、センター内部のイメージ図です。展示物を見ている人や壁面展示の様子、機材の配置状況が示されています。 図終わり。3階収蔵エリア。3階は工事をせずに各教室等に埋蔵文化財、古文書、絵画を収蔵します。今後の予定、開館後の展開。令和6年度も工事が続き、令和7年9月に開館する予定です。津南町埋蔵文化財センターは、埋蔵文化財を常設展示し、能と縄文の体験実習館、那助門と合わせて、機能を分散して、より苗場山麓を学んでいただくことができる施設となります。この施設を見た後、展示で紹介された史跡、沖ノ原遺跡や龍ヶ窪へと行くことができます。さらに、中津川上流の秋山郷へと誘う仕組みを今後、観光部局と連携したいものです。つまり、苗場山麓のビジターセンターとして、様々な情報の発信の機能を持ち、多くの人が集い、そしてエリア内を周遊するための起点となります。津南町埋蔵文化財センターの愛称を募集します。令和7年9月に出土品を収蔵展示し、津南町の歴史文化を知ることができる施設として、津南町埋蔵文化財センターが完成予定です。能と縄文の体験実習館の愛称は、那助門です。開館から20年が経ち、町内外に浸透しています。津南町埋蔵文化財センターでも、同様の愛称を募集します。決定した愛称は、今後、広報やホームページ、案内看板などに利用され、那助門同様、多くの人に愛着を持っていただくために活用していきます。募集内容について、1、施設の特徴がイメージできるもの。2、施設の愛称として、誰もが親しみやすく分かりやすいもの。3、愛称は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字の組み合わせは自由です。文字数については、6文字程度までとします。4. 自作かつ未発表のもので、第三者が有する著作権等の権利を侵害しない作品に限ります。5. 名称と理由、コンセプトの記載をお願いします。で、津南らしさを感じるから、この地方の方言で何々など、募集締め切り、令和6年7月31日水曜日、必着。応募資格、どなたでも応募できます。一人何点でも応募できますが、応募1回につき1点とします。応募方法、応募先、先のいずれかの方法で応募してください。インターネット、メール、紙による応募。応募箱への投函。那助門に応募用紙、応募箱を用意しています。選定方法。候補作品を選定し、その中から町長が採用作品を決定します。結果発表。選定結果は受賞者本人に直接通知するとともに、景品を贈呈し、採用作品と受賞者の氏名、住所、市区町村までを広報津南及び町ウェブサイト等で発表します。お問い合わせ、津南町教育委員会文化財班那助門、電話 765-5511。
8から9ページ。大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2024。7月13日土曜日開幕。開幕まで残り23日。津南町の新作、新展開含むを紹介します。今回展は 18組のアーティストが参加し、新作・新展開・イベント含む21作品を公開します。過去最大規模の作品展開となりました。作品鑑賞パスポート、ガイドブック、作品マップ絶賛販売中です。今から購入して巡り方を計画してみましょう。新作イベントの詳細は公式ホームページへ。QR コードが載っています。画像等、画像、ドローイングはすべて作品イメージ。画像等の説明。4つの会場区分ごとに画像、ドローイング等とともに作品紹介がされています。画像等の説明は省略し、作品名等記載事項のみ読み上げます。会場区分1、秋山合立大赤沢小学校、旧大赤沢分校、8作品。丸1、秋山合立大赤沢小学校、監修、深沢隆文、会場構成、一般社団法人、コロガロー、佐藤健吾。丸2、属、秋山機構編纂室、深沢隆文、日本。丸3、山の口、井上由衣、日本。丸4、鎌神様たちのお茶会、信仰の家のお話、内田聖羅、日本。丸5、山の原、長沢葵、日本。丸6、秋山郷大赤沢再生シンポジウム、仮。イベント日、10月20日、変更の可能性あり。丸7、フロギストン、新展開。山本浩二、日本。丸8、胸中山水、秋山郷図、山本浩二、日本。会場区分2、越後つまり、上郷クローブ座、香港ハウス、6作品。丸1、太陽の移ろい、白井美代、日本。丸2、農具は楽器だ、新展開。岡誠プラス、音楽水車プロジェクト、日本。丸3、上郷クローブ・ザ・レストラン、イート・アンド・アート・タロー、脚本・演出、原林太郎プラス、原優。丸4、泣かないでよ、ルーキー、越智義江、日本。イベント日、10月13日、10月14日。丸5、越後つまり、カブカブ楽団2024。岡誠プラス、音楽水車プロジェクト、日本。イベント日、11月9日。丸6、同じで同じではない。マシュー・ツァン&コーデリア・タム、香港。会場、香港ハウス。会場区分3。大割の商店街。四作品。丸一、ライツトゥーつまり、つまりへの明かり。荒垣美奈、日本。会場、風巻履物店、光月、夏の木。丸二、大割のおみくじ堂、佐藤優、日本。会場、旧大口百貨店。丸三、思い出のあり方、家事製屋、日本。会場、旧金山。丸四、折り紙みんなで作る津南の森、 布施留子、日本。会場、旧大口百貨店。会場区分、4。その他、2作品。丸1、別の場所から来たもの。ニキータ花壇、ウクライナ。会場、東京電力信濃川発電所連絡水槽。丸二、周囲が来る前に、秋山気候の自然、科学的視点からの水耕の試み。一、磯部幸久、日本、会場、清水河原。画像等終わり。10から12ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。大きく暮らし、募集、囲み記事に分かれています。暮らし、7項目。1、水道・下水道メーター検診。7月3日水曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月3日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話765-3116。 2. 心の健康相談会。最近気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中で不安がある方、ご家族の相談に応じます。事前に電話か直接窓口でお申し込みください。相談日時、7月17日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階会議室。相談医師、柏崎厚生病院松田博史院長。定員約3名。相談時間1名30分程度。申し込み締め切り、7月9日火曜日。お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114、内線136。 3. 献血にご協力を。愛の血液助け合い運動が実施されます。血液事業を安定的継続的に維持し、血液製剤の国内需給を確保するためには、献血について国民一人一人、特に若年層の理解と協力が必要です。献血運動の一層の推進を図るため、7月1日から31日までの1ヶ月間、全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されます。将来にわたって、いつでも安心で安全な輸血用血液を確実にお届けできるよう、この機会に献血への協力をお願いします。献血バス、7月18日木曜日、津南油圧、午前9時45分から11時15分。津南町役場、午後1時15分から3時30分。400ml 全血献血になります。献血ルーム、バンダイ、ゆとり路、新潟市バンダイ。泉州、長岡市、リバーサイド泉州。献血ルームでは、毎日受付を行っています。また、 献血ルームでは特定の成分だけを採血する成分献血も行っています。その他、献血に際しては徹底した感染症予防対策を行っています。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 4. 上下水道事業会計のインボイス事業者番号。令和6年4月1日からの公営企業会計への移行に伴い、インボイス事業者番号が次の通り変更となりましたのでお知らせします。インボイス事業者番号、津南町簡易水道事業 T38000200-6793、 津南町特定環境保全公共下水道事業 T28000200-6794、 津南町農業集落排水事業 T18000200-6795。 インボイス事業者番号は津南町ホームページでも確認することができます。納入通知書等への印字について、新しいインボイス事業者番号は令和6年5月発行分の納入通知書から印字されます。また水道・下水道使用料のお知らせ検診票には令和6年7月以降から印字されます。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 5. 金婚・ダイヤモンド婚を迎えられる皆様へ、お申し込みはお済みでしょうか。町では毎年9月に行う敬老事業で、金婚・ダイヤモンド婚を迎えられるご夫婦をお祝いしております。5月下旬から6月中旬頃に、各ご家庭に回覧にて金婚・ダイヤモンド婚夫婦調査票に記入していただきましたが、今年該当されるご夫婦で申請がお済みでない方は、お早めに申請をお願いします。対象者、金婚・結婚50年、昭和49年に結婚されたご夫婦、ダイヤモンド婚、結婚60年、昭和39年に結婚されたご夫婦、お申し込み先、お問い合わせ、福祉保健課、福祉班、電話 765-3114。 婚姻日は自己申告制のため、お申し出がないとお祝いの対象となりません。ご注意ください。6. 新卒・新採用戦略強化セミナーの開催。南魚沼・魚沼・十日町地域振興局では、三魚沼県域人材確保育成プロジェクト第1弾として、新卒学生の採用戦略強化セミナーを開催します。セミナーの概要、採用活動の課題を整理し、新たな戦略を構築することで、自社に合った採用プロセスをより効果的に進めていくためのセミナーです。採用戦略における最新のトレンドや事例などを交えながらお伝えします。主催、新潟県南魚沼地域振興局、南魚沼市。日時、1、7月4日木曜日、午前10時から午後3時。2、8月8日木曜日、午前10時から午後3時。3、9月5日木曜日、午前10時から午後3時。全3回とも、株式会社モザイクワーク代表取締役社長、杉浦氏が講師。開催場所、南魚沼市事業創発拠点結び場、六日町駅東口1階。対象、1、南魚沼市湯沢町魚沼市、 十日町市、津南町に本社または主要な事業所がある企業。丸二、2024年大学卒業者、2025年大学卒業予定者を対象とした採用活動を行い、かつ2026年度卒業予定者を対象とした採用活動を計画している企業。丸三、全3回のセミナーにすべて参加できる企業。丸一から丸三の条件をすべて満たす企業。定員、参加費。定員、20社程度。各社2名まで。参加費、各回1000円。ランチ代含む。お申し込み先、期限。先、申し込みフォームに必要事項を記入の上、6月28日金曜日までに申し込みをお願いします。先着順。申し込みフォームのQR コードが載っています。お問い合わせ、一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構、電話 025-778-0511。 7. エコドライブのすすめ。新潟県では、エコドライブを新潟ゼロチャレ30の取り組みの一つとして推進しています。詳しくは、新潟ゼロチャレ30で検索してください。https://niigata-zerocarbon.jp/challenge/新潟エコドライブとは、地球温暖化防止や安全安心につながる運転の技術や心がけの習慣化を目指す新潟県エコドライブ運動に取り組んでいます。お問い合わせ、新潟県環境政策課、電話 025-280-5642。 募集2項目。1、第49回町民マラソン大会参加者募集。中津川運動公園の陸上トラックでマラソン大会を開催します。小学生未満の子供から一般の方まで参加できます。それぞれの目標に向かって駆け抜けてみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。日程、7月14日日曜日、雨天決行。集合受付、津南中等教育学校体育館。受付開始、午前9時。開会式、午前9時30分。競技開始、午前10時。閉会式、競技終了後、正午ごろ。組別、距離、小学生未満男女400メートル、小学生未満親子400メートル。次からの小学生以上は男女別ですが、距離は同じです。小学1、2年生800メートル、小学3、4年生1000メートル、小学5、6年生1500メートル、一般、高校生を除く1000メートル、50歳以上の部1000メートル、中学生3000メートル、高校一般3000メートル。表彰、次の通り男女別に行います。小学生1から6位、中学生1から3位、一般及び高校一般は1位。小学生未満は感想書を授与。参加資格、津南町在住者及び町内に在学勤務する者。その他、丸1、事前に健康診断を受けることが望ましいです。丸2、大会中の事故・ 怪我等については、主催者側で応急処置はしますが、責任は負いません。主催者側で障害保険に加入しますが、各自での加入もお勧めします。参加費、小学生以上500円、小学生未満300円、親子の部500円。申し込み締め切り、7月1日月曜日まで。お問い合わせ、津南町総合センター、電話765-5776。この大会は、津南健康ポイント対象事業です。2、雪国リトリート、新規参画事業者、ガイド研修、受講者募集。地域資源を活用した新しい旅、雪国リトリートに参画する事業者、アクティビティ事業者、宿泊施設等と、リトリートガイド研修の受講者を募集します。事業の詳細は、下記 QR コードをご覧ください。QR コードが載っています。リトリートとは、日常生活から離れて自分と向き合い、心と身体をリラックスさせるために、ゆったりとした時間を過ごす新しい旅のスタイルです。お申し込み方法。1. 新規参画事業者。参画を希望される方は、7月29日月曜日までにお電話でお申し込みください。リトリートプラン作りに関わっていただける方であれば、リトリートガイド研修受講の有無は問いません。2. ガイド研修受講者。受講を希望される方は、7月5日金曜日までにお電話でお申し込みください。リトリートガイド研修の詳細。リトリートガイドのスキルを学ぶ研修会を全5回シリーズで開催。日時。丸1、7月9日火曜日。丸2、8月6日火曜日。丸3、9月6日金曜日。丸4、10月8日火曜日。丸5、11月13日水曜日。すべて午後1時30分から5時。会場、南魚沼地域振興局講堂。南魚沼市6日町960。受講料1万円。全5回分税込み。全5回すべてに参加できる方を参加条件とします。お申し込み先、お問い合わせ。南魚沼地域振興局企画振興部。電話025-772-2793。囲み記事、ノーティフィケーション。津南病院からのお知らせ。7月から整形外科担当曜日が変更になります。月曜日が葉山医師、金曜日が半土医師に変更になります。月曜日、葉山医師、火曜日、半土医師、水曜日、宮崎医師、木曜日、井上医師、金曜日、半土医師。町立津南病院ホームページ、診療変更などの情報を発信しています。QR コードが載っています。お問い合わせ、町立津南病院、電話 765-3161。
13ページ。頑張れ、オラどこの津南の書。津南町から全国へ、ブレイクトゥルー。このコーナーは、町内の方で学術文化、スポーツの部門にて、全国大会等に出場した人を紹介します。令和6年5月16日から19日開催。開催地高知県安芸市。第10回全日本大学女子硬式野球選手権高知大会出場。新潟医療福祉大学1年、村山杏さん、割野出身。プロフィール。高校時代は福井工業大学附属福井高校に在学し、 全国高校選抜大会等に出場。今年度から女子硬式野球部が強化指定クラブとして新設された新潟医療福祉大学に進学。写真の説明。ユニフォーム姿の村山杏さんが帽子をかぶり、左手にグローブをはめ、右手でボールを持ち腰を低くしてボールを投げる瞬間を捉えたものです。写真終わり。情報をお待ちしています。全国大会等に出場される方をご存知の方は、情報をお寄せください。連絡先、教育委員会障害学習班津南町公民館、電話 765-3134。 令和6年度町政功労者。町では町政の進展に多大な功績があった方を町政功労者として表彰しています。今年度はここに紹介する6名の方が表彰されました。おめでとうございました。自治功労表彰、津畑真一さん、上野。17年の長きにわたり津南町議会議員として尽力されました。村山道明さん、割野。12年の長きにわたり津南町議会議員として尽力されました。半戸啓二さん、中子。20年の長きにわたり選挙管理委員会として尽力されました。消防防災表彰、鈴木盛雄さん、船山新田。30年の長きにわたり消防団員として尽力されました。石澤博さん、鹿渡新田。30年の長きにわたり消防団員として尽力されました。石澤正樹さん、鹿渡。30年の長きにわたり消防団員として尽力されました。写真3枚。1、左から石澤博さん、鈴木さん、半戸さん、村山さん、津畑さん。写真の説明。表彰された5名の方がそれぞれ表彰状を手に持って横一列に並んで立っています。2、1と同じ5名の方を左横から撮ったものです。3、石澤正樹さん、表彰式当日欠席だったため個人撮影。写真終わり。14ページ。令和6年度津摩利医療介護連携センター、これからの津摩利地域医療を考える上映会。 YouTube で20万人が見た超人気動画。長編動画毎日がアルツハイマー。参加費無料、定員60名、お気軽にご参加ください。日時、令和6年7月27日土曜日、午後2時から午後4時、受付午後1時30分から。会場、津南町役場3階大会議室。住所、津南町大和下船渡坊585番地。料金、無料。監督の言葉、関口由香。私の母、ひろこさんは、アルツハイマーになって2年。私の親不孝歴、29年間。これは、私がオーストラリアに住んでいた年月です。母のアルツハイマーが、私を日本に呼び戻し、母と向き合う生活が2年半前から始まりました。29年間のギャップを埋めるかのような、母と娘の、毎日がアルツハイマーな生活は、報復絶倒であり、時としては切なくもあります。とくと、マイアルな関口家をご覧あれ。写真、2012NY ギャルズフィルムズ。写真の説明、おばあちゃんの胸から上の写真と、そのおばあちゃんの右肩に顎を乗せて微笑んでいる女の子の顔が写っています。写真終わり。お知らせ、ご参加にはお申し込みが必要です。申し込み締め切りは7月19日金曜日です。お申し込み方法はお電話にてお申し込みください。
電話 752-3606。 定員になり次第締め切りとさせていただきます。また上映会当日熱がある、体調がすぐれない方はご来場を控えてください。お申し込みお問い合わせ先、十日町市中魚沼郡医師会、つまり医療介護連携センター、電話 025-752-3606。 月から金曜日、祝祭日除く9時から17時。主催、十日町市中魚沼郡医師会、つまり医療介護連携センター。共催、津南町。15ページ、津南街角スケッチ。ニュースが2項目あります。ニュース1、3名の方が褒章・叙勲を受章しました。黄綬褒章、中島克光さん、中島治療院津南町身体障害者互助会長。全盲でありながら治療院を開業し、今も現役のマッサージ師であり、鍼灸師でいらっしゃいます。また、長年にわたり、公共施設のバリアフリー化や、新商社トイレ整備などの福祉の向上に努めてくださいました。写真、写真の説明。スーツ姿の中島さんが、症状を両手で持ち、立って写っています。写真終わり。瑞宝炭鉱賞、滝沢光春さん、元津南町消防団長。昭和53年から39年の長年にわたり、消防団活動に従事してくださいました。また、平成30年4月1日から、令和4年3月31日の4年間は、津南町消防団長を務めてくださいました。写真、写真の説明。スーツ姿の滝沢さんが、症状を胸の前に持って、立って写っています。写真終わり。瑞宝炭鉱賞、樋口春人さん、新潟県高齢地センター技術員。48年の長年にわたり、県高齢地センターで農作物の栽培や、農作物の研究の補助に努めてくださいました。現在も、県高齢地センターで農作物の栽培と研究を行っています。写真、写真の説明。床の間に飾った賞状の横に、樋口春人さんが座って写っています。写真終わり。ニュース2。新潟県電気工事組合十日町支部から絵本を寄贈していただきました。5月16日、津南町役場。5月16日に新潟県電気工事工事組合十日町支部青年部会、青年部会長藤野木実様、副会長庭野克也様より、電気工事士のお父さんという絵本を町立小学校3校に寄贈していただきました。絵本を通して子どもたちに電気の大切さ、地域の安心、安全のために働く電気工事士の仕事を知ってもらうために寄贈をしてくださいました。写真、左から島田教育長、藤野木会長、庭野副会長。写真終わり。16ページ、だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター、電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター、任国子のイラストがあります。生活支援サポーターになりませんか？津南町は65歳以上の高齢者の割合が多いことはご存知だと思います。介護が必要になった高齢者を公的サービスで支えるのが介護保険サービスです。地域包括支援センターでの相談には、介護保険サービスまで必要ではありませんが、生活のちょっとした困りごとも多く聞かれます。一昨年より、地域での支え合いを目的とした有償ボランティア、津南生活支援サポーターの養成を行っています。主な活動内容は、 買い物や簡単な掃除、調理、ゴミ出しなど日常生活のお手伝いです。まだまだ小さな活動ですが、支え合いを通して、高齢者もサポーターも地域ならではのつながりを持ち、自分らしく住み慣れた地域で過ごしてほしいと思っています。今年度は7月6日土曜日、11月30日土曜日の午後に生活支援サポーター講座を実施します。詳しくは広報津南6月5日号お知らせ版をご覧ください。これまでの活動から、膝が悪くて雪道のゴミ出しが心配だったけど、ゴミ出しだけでなくおしゃべりもできて元気になれた。体力が落ちて買い物が十分にできない、重いもの、大きいものを買うのが大変と感じていたが、お願いできる安心感で気持ちが楽になった。他にも一人ではできないことを一緒にしてほしいなどの困りごとにサポーターがお手伝いをしています。サポーター活動の調整は、町社会福祉協議会ボランティアセンターで行っています。サポーターの得意なことをボランティア活動の中で活かしていくことができます。関心のある方は一緒に活動してみませんか？家の中でも油断しないで、熱中症予防。急激に気温が上がるこの時期は、体が暑さに慣れていないため、熱中症になりやすいです。こまめな水分摂取、エアコンなどによる室温の調整、気温の高い時間帯の外出を控えるなど、体調に気をつけて過ごしましょう。17ページ、生き生き大好き津南町。今月は桑原瀬名栄養士。6月は食育月間です。国の食育推進基本計画により、毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育とは？食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食べることは生涯にわたって続くため、子どもはもちろん、大人になってからも食育は大切です。食育の日を知っていますか？食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において、食育の日を知っている方は4割弱と、まだまだ知らない人が多い状況です。これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校など、様々なところで食育のぼり旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。毎月19日は、食育の日と書かれた食育のぼり旗の写真があります。地産地消の推進。地産地消とは、地域で生産された食材をその地域で消費することを言います。地産地消は、新鮮な旬の食材を食べることができるだけでなく、生産者の顔が見える安心感や物流にかかる燃料や二酸化炭素の削減にもつながります。津南町での地産地消の取り組みとして、町立小中学校では地元で作られた旬の農産物を使用しながら学校給食を実施しています。地産地消に取り組むことで、子どもたちが地域の食文化や農業などの理解を深め、食べ物への興味や感謝の気持ちを育むことにもつながります。今後は学校給食における地場産農産物の安定供給と品目を充実できるよう取り組み内容を検討し、さらなる推進を図ります。また、保育園での地産地消の取り組みについても検討していきます。朝ごはんを食べましょう。私たちが毎日とっている食事は、一生を通じて欠かすことのできないもので、健康づくりの基本であり、生涯の健康を左右する大きな要素の一つです。津南町では朝ごはんを食べない人の割合が 20代、30代の若い世代で高い傾向です。食べる時間がない、食欲がない、食べる習慣がない、などの様々な理由が考えられます。私たちの体は寝ている間もエネルギーを使っていて、朝起きた時はエネルギー不足の状態になっています。朝ごはんはこれから一日活動するためのエネルギーを補給する大切な食事です。食べる習慣のない人は、おにぎり1個、味噌汁1杯、バナナ1本などからでも良いので、食べる習慣をつけましょう。朝ごはんを食べるメリット。1、集中力、記憶力がアップ。2、体温を上げ、基礎代謝も向上。3、体のリズムを整える。4、便秘予防。身近な健康づくり支援者、食生活改善推進委員。愛称は食水さん。昭和50年に津南町食生活改善推進協議会が設立され、令和6年4月現在、54名の推進委員が活動しています。主な活動は、研修した献立を地域に伝達する地区伝達講習会、就労継続支援 B 型すみれ工房で月2回の味噌汁作りボランティア、子どもたちの食育を進める活動の一つとして、NPO 法人タップ事業での調理実習や手作りおやつの配布など、自主活動事業にも取り組んでいます。私たちの健康は私たちの手で、を合言葉に、まずは自分の健康から家族の健康、そしてお隣さん、お向かいさんに声掛けしながら、身近で親しみやすい健康づくり支援者として、食生活改善全般にわたり活躍されています。写真。写真の説明。三角巾、エプロン、マスク姿の女性4名が、調理場で食材の下準備をしている様子です。写真終わり。
18ページ、地域おこし協力隊だより、永井敦子、顔写真があります。こんにちは、秋山郷地域担当の永井です。いつの間にか新緑から深い緑に変わって、血統結ぶ東はすっかり、緑に囲まれています。こうなると、途端に冬の冬景色を忘れてしまうのはなぜなのでしょうか。冬の写真を見返すと不思議な感覚になります。一つご報告があります。回覧での別紙お便りにも記載させていただきますが、本来6月末で任期を終えるところ、1年間延長させていただくことになりました。来年6月末まで引き続き皆様にお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、これを書いている今、田植えシーズン真っ盛りです。血統での田植えに私も少しだけお手伝いをさせてもらいました。田植えも3回目。少しは板についてきたと思いたい。山ぶどうの赤ちゃんや赤びの赤ちゃんを見つけ、広がる水面に緑が増えていく様子を眺め、すーっと息を深く吸い込むと、泥のちょっと臭い匂いと草木の匂いの中に、頬の花の甘い香りが漂ってきて、五感で季節を味わうことができると、得したような満たされた気持ちになります。気持ちのいい田植えでした。津南に来てから東京にいたままでは知らなかった幸福だなぁと感じることが多いです。もともと自然が好きでしたが、東京にいた頃は緑が多い場所はわざわざ遊びに行く場所でした。気温以外で季節を感じることってあまりなかったような気がします。埼玉の住宅街で生まれ育ち、東京に出た私にはそれが普通でした。 だからこそ、生活の周りに当たり前に自然が迫っていて、季節に寄り添い、その時に合った生活をできることが、ものすごく特別で贅沢に思えるのだと思います。ある意味、幸運かもしれません。稲が若いうちの水田に、空や山が映り込む風景がとても好きで、どの時間帯でも、晴れていても、曇っていても眺めていたくなります。散歩したり、車を止めたりしながら、今この時を堪能したいと思います。皆様のもとに届く頃には、稲が成長しているのでしょうか。すくすくと大きくなっていく様子を見るのの楽しみです。写真。写真の説明。水田に空や山が映り込む田植えの終えた風景。写真終わり。農業の豆知識。長靴のお手入れ方法。毎日の農作業に欠かせない長靴。どうせすぐ汚れるからと脱いだまま放置の方も多いのでは？ SDGs を意識した農業のためには、長靴のお手入れも必要です。今回は少しでも長靴を長持ちさせるためのお手入れ方法を紹介します。洗い方。靴底や外側の泥などをブラシ等で落とし、洗い流します。油脂類が付着した場合は、中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、よく洗い流しましょう。長靴は内側が乾きにくく、湿るとカビや雑菌が繁殖するため、汚れや臭いがひどい場合を除いては、内側の丸洗いはおすすめできません。やむを得ず丸洗いをする場合は、しっかりと乾かしてください。干し方。直射日光やストーブ等での乾燥は避け、風通しの良い日陰で掛け干ししてください。立てたままだと内側の奥が乾きにくいので、ハンガーで吊るすなど、逆さまにして干しましょう。写真。写真の説明。カモイに L 字のように曲げられた2つのハンガーに、片方ずつ長靴が逆さまに吊るされかけられています。写真終わり。保管方法。折り曲げたり積み重ねたりするとひび割れするので、新聞紙や厚紙等で型を整えて保管してください。新聞紙は湿気取りの効果もあります。ゴム製品の弱点は紫外線、湿気、高温です。直射日光の当たる場所や車内等の温度が高くなる場所での放置は避け、暗所で保管しましょう。しばらく使わないときは、米袋などの紙袋に入れてしまうと効果的です。靴を長持ちさせるには、一足を毎日履くよりも、二、三足をローテーションして履き、靴を休ませてあげるのも効果的です。靴をいたわることは、自身の足をいたわることでもあります。しっかりメンテナンスして、農作業に励みましょう。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 19ページ、ブックタイム広報ライブラリー。6月水月、今年も早半年が過ぎようとしています。夏至も過ぎ、日の長さが嬉しく感じられる季節となりました。時が経つのは早いですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。梅雨の時期、お家でじっとしているのも退屈です。そんな時は読書をしてみませんか。その際には、ぜひ公民館図書室をご利用ください。毎月新刊も購入しています。移動図書室ひまわり号。 大盛況でスタート。今年度も移動図書室ひまわり号が始まりました。移動図書室内の本もたくさん入れ替えを行い、昨年の新刊を多く入れてみました。町内小学校では待っていましたと言わんばかりに、巡回の時間の前から玄関先に長蛇の列ができる状態になっていました。写真は5月の津南小学校の様子です。特に新1年生の子たちがたくさん来てくれました。今までは保育園のカードで借りていましたが、今度からは一人一人自分のカードで借ります。そして元気よくお願いします、ありがとうございましたと言ってくれて、ちょっぴり成長が感じられた一日でした。また、新しく入れた本も一斉に貸し出されていき、帰る頃には毎回本棚がスカスカ状態になり、嬉しい限りです。移動図書室ひまわり号は、毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の25ステーションを回りますので、皆さんぜひご利用ください。写真、写真の説明。ひまわり号で本を借りるために、玄関先にたくさんの児童が並んでいます。写真、終わり。お話お母さん、メンバー募集中。絵本が好き、お話が好き、そんな方待っています。絵本や紙芝居など素敵なお話を持って読み聞かせの出張をいたします。大人だって楽しめますよ。一緒にお話の世界を広げてみませんか？まずは見学に来てください。毎月第2、第4水曜日に活動しています。興味がある人がいらっしゃいましたら、津南町公民館までご連絡ください。写真。夏休みには年1回の夜のお話し会を実施しています。たくさんの親子がいつも来てくれます。写真の説明。お話お母さんの大型絵本のお話を、数十名の親子は座って聞いています。写真終わり。休館日、6月24日月曜日、7月29日月曜日。今月の一冊。お前は私じゃないし、私はお前じゃない。悩みがゼロになる人間関係術。鎌田区。歌舞伎町で一番癖が強いゲーバー店員鎌田区氏が、人間関係で悩む人たちの心のモヤモヤをスカッと晴らしてくれる心のあり方を紹介しています。ズバッと心のモヤモヤを解消する痛快な言葉に、多くの芸能人からも共感の声が上がっています。6月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、嘘の心理、講談社、心に効く美容、講談社、死を考える、集英社インターナショナル、アイラップで簡単レシピ、学研、俺たちの箱根駅伝、池井戸潤、対決、月村良恵、鬼の泣く里、中山七里、楠の木の女神、東野敬吾、子供の本、釣って食べて調べる深海魚、福音館書店、発見がいっぱい、科学の実験、整備堂出版、キャンプへ行こう、スタジオタック、クリエイティブ、真似をしました。文献出版、 ネズミくんからの贈り物、中江義雄。赤い鳥、小春久一郎。何のサンドイッチ、田中光。看板のないコーヒー屋、亀岡亜希子。20ページ、津南の文芸。短歌、俳句の漢字の読み方は、作者の振り仮名によっています。短歌、雪影。仕込みし作業終わりし、味噌の加工所は、発酵味噌の息遣い密。仕込み作業終わりし、味噌の加工所は、発酵味噌の息遣い密。板場まみ。白垣寺、低空飛行のツバメらは、泥すくい取り、巣作り始め。白垣寺、低空飛行のツバメらは、泥すくい取り、巣作り始め。山本浩一。昨年の夏の残りの三輪そうめん。五月の夏日に涼しさ味わう。昨年の夏の残りの三輪そうめん。五月の夏日に涼しさ味わう。江村道夫。驚いて高く飛び跳ね50センチ。飛び上がる猫、かわいらしいな。驚いて高く飛び跳ね50センチ。飛び上がる猫、かわいらしいな。小島佳代子。吹きの塔、2月の土手に早すぎる。異常気象を顔出して知らす。吹きの塔、2月の土手に早すぎる。異常気象を顔出して知らす。江村大輔。庭の舎が薄紫のノコギリ花、木の模様をつけて風に揺れ立つ。庭の舎が薄紫のノコギリ花、木の模様をつけて風に揺れ立つ。津幡恵子。朝顔の鉢に挟まれつる伸ばす。風船かずら花の小さし。朝顔の鉢に挟まれつる伸ばす。風船かずら花の小さし。貝沢恵子。釣りたての大きいマアジをもらいたり、鱗の固く黒光りせし。釣りたての大きいマアジをもらいたり、鱗の固く黒びかりせじ。恩田久美子。手術後の20センチの傷跡は、あの手のひらにゴツゴツ触れる。夫の胃がん切除。手術後の20センチの傷跡は、あの手のひらにゴツゴツ触れる。丸山直子。南極のそこに眠っているという昔昔の雪の標本。南極のそこに眠っているという昔昔の雪の標本。小野寺常世。日がさせば積もる雪溶けて軒下に、雨だれとなる春は間近に。日がさせば積もる雪溶けて軒下に、雨だれとなる春は間近に。高橋春江。日々ごとに色濃くなる庭の木々。見下ろせば夏にいる行く姿。日々ごとに色濃くなる庭の木々。見下ろせば夏にいる行く姿。尾身初江。初夏と、なりたる河岸段丘を、うねりて緑の風渡るみゆ。初夏と、なりたる河岸段丘を、うねりて緑の風渡るみゆ。鈴木彩子。調整学園。水道の壊れしないの被災地を、思いて湯水の使用に心す。 水道の壊れしないの被災地を思いて湯水の使用に心す。中村武子。旗にいる我に向かいて小ガラスの市場に泣くは何を語るや。旗にいる我に向かいて小ガラスの市場に泣くは何を語るや。島田正幸。俳句岩菅俳句会5月。お一人二句。やぶつばき滅びかけたる山の道。やぶつばき滅びかけたる山の道。春光や目覚めて土の匂い立つ。春光や目覚めて土の匂い立つ。ひさこ。うぐいすや地先口開け大音上。うぐいすや地先口開け大音上。うぐいすやほがらかに歌う雨の日も。うぐいすやほがらかに歌う雨の日も。緑。老猫が語りし懺悔春の雨。老猫が語りし懺悔春の雨。菜の花と記念写真を撮る親子。菜の花と記念写真を撮る親子。森人。校長の訓示の後ろ鳥の恋。校長の訓示の後ろ鳥の恋。左官屋が水のぬるみしことを言う。左官屋が水のぬるみしことを言う。ふさよし。初つばめ頭の上をせわしなく。初つばめ頭の上をせわしなく。古屋敷ボタンの花が我向かう。古屋敷ボタンの花が我向かう。都州。21ページ。津南町公式 LINE。つながる津南。津南町公式 LINE。つながる津南をご存知でしょうか。町のイベント情報や空き家バンク、求人情報がお持ちのスマートフォンに届きます。また、Uターン者向けに移住情報も発信しています。登録は右の QR コードを読み込んで、追加を押してください。QR コードがあります。お問い合わせ、観光地域づくり課、電話 025-765-5454。年金コーナー。障害年金とは、障害年金とは、病気や怪我によって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。この障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があります。病気や怪我で初めて医師または歯科医師、以下医師等と言います。の診療を受けたとき、初診日に国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金が請求できます。障害基礎年金の請求については市町村ですが、障害厚生年金については年金事務所での手続きとなります。障害年金の対象となる病気や怪我は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。1. 外部障害。目、聴覚、言語機能、視体、手足などの障害など。2. 精神障害。統合失調症、転換、 知的障害、発達障害など。丸三、内部障害、呼吸器疾患、心疾患、血液、造血器疾患、糖尿病など。また、障害年金を受け取るには、一定の条件が設けられています。まず、受給要件として、障害の状態が法令により定められた程度に該当すること、そして保険料の納付要件を満たしていることなどです。ここで言う障害の状態とは、身体障害者の等級とは異なります。また、初診日があることや、障害認定日に到達していることなどの要件もあります。初診日を確認の上、申請書類、医師等の診断書などを揃えていく必要があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ、または先お問い合わせ先等にお尋ねください。お問い合わせ先、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、自動音声案内、1を押した後、2を押してください。税務町民課町民班、電話 025-765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出していただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。7800日、中村千恵子、堂平。4100日、大倉敏夫、小下がり。2700日、城沢作義、小下がり。1000日、小林真紀子、足抱き。500日、桑原藤江、秋成。主な運動、ラジオ体操、肩骨体操、ウォーキング。議会コーナー、実施された行事。5月、20日、十日町地域公益事務組合議会臨時会、議長ほか。21日、全国町村議会議長会、議長副議長研修会。24日、産業建設常任委員会。28日、一般質問通告期限。29日、県特別豪雪地帯市町村議会協議会定期総会、議長。6月5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。7日、県町村議会議長会第1回臨時総会、議長。12日、第2回定例会、14日まで。14日、議会広報特別委員会。16日、消防演習。18日、秋山郷国道整備促進規制同盟会通常総会、議長ほか。19日、産業建設常任委員会視察。今後予定されている行事。6月22日、だんだん良くする住民懇談会。7月5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。22ページ、タップで行こう。NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。サマーキャンペーン。1、夏休み子供キャンペーン。クアハウス津南のプール。無料期間。7月25日、木曜日から、7月30日火曜日。2割引期間、 8月1日木曜日から8月10日土曜日、水曜日定休。対象、小学6年生以下の子供。なお、小学3年生以下、身長140センチ以下で25メートル以上泳げない方は、18歳以上の大人の付き添いが必要です。大人1名につき、子供2名まで。写真。写真の説明。水に浮かんだ板の上で、水着姿の2人と、水中から1人、カメラに向かって笑いかけています。写真、終わり。丸二、クアハウス南、ゆったり会員。プール、バーで、サウナ、宇宙など、すべての温水スペースが利用できます。対象、津南、十日町、境村在住の方。申し込み期間、7月25日木曜日から8月31日土曜日。料金3000円、1ヶ月間。1年会員への継続特典あり。お問い合わせ、クアハウス津南。電話765-3711。毎週水曜定休。レジャーと健康づくりのプレゼント、タップ特別優待券で。タップでは便利でお得な特別優待券を販売しております。この優待券でタップ各種教室やクアハウス津南のプールや宇宙、サウナなど利用することができます。健康でいてほしいご家族や友人へ、また夏休みに帰省されるお孫さんなどへ、この優待券をプレゼントしてみませんか？特別優待券。5枚5000円のところ、400円引きで4600円。10枚1万円のところ、1000円引きで9000円。販売お問い合わせ、タップ事務局、町総合センター内、電話765-5776。クアハウス津南、電話765-3711。山頂会員を募集します。タップでは山頂会員を募集しています。一口5000円となります。合わせて運動、スポーツ、レクリエーションでのインストラクター派遣も行っておりますので、タップの活動に関心のある方、また健康づくり事業を推進したい企業の皆様がいらっしゃいましたら、タップ事務局までご相談ください。NPO 法人タップ事務局、町総合センター内、電話765-5776。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。隊は隊列の隊。中津川左岸散策道、歩いてみませんか？今年は苗場山麓が日本ジオパークに認定されてから10周年の年です。雪と火山と、そして中津川渓谷が作り出した大地が特徴の苗場山麓ジオパーク。その中津川の左岸側の自然豊かな森の中に、もともとあった古道や集落跡などをつなぎながら、散策道を数年にわたり開削、整備してきました。今回整備し、オープンするのは、石坂集落上のお堂から、栄村の矢筆村跡までの全長27km の林間コースです。昨今、荒野や山の中を歩行や徒歩旅行を楽しむ人のために、ルートを設定し、人の幅ほどの歩道を整備するトレイルが人気ですが、中津川左岸散策道もトレイルコースの一種です。また、途中の結東、結ぶ東、集落上の小豆坂までは、今年から 雪国観光圏にて整備しているスノーカントリートレイルとも共用していますので、より多くの皆さんから歩いて苗場山麓の豊かな自然を感じていただければと思います。夏、秋のシーズンに向け、健康増進にもつながる散策道を歩くイベントも進めていますので、ぜひご参加ください。苗場山麓ジオパークは、12月に日本ジオパークに認定されてから10年の節目となります。今年度は10年を振り返りながら、またこれからの10年を見据え、事業を行っていきます。写真2枚。1。写真の説明。森の中を2人が帽子をかぶり、リュックサックを背負い、木々や葉っぱで覆われている自然の中を歩いています。2。中津川が削った大地の上を通ります。写真の説明。中津川上空から渓谷を撮影した写真です。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン。電話 765-1600。
23ページ、ナジョモン通信。夏季秋季企画展。原始感覚が響く縄文の風2024。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。入場料300円。中学生以下無料。火炎型土器に代表される魅力的な造形デザインとともに、町内出土の縄文土器の形と文様を紹介します。また、それらにインスピレーションを受けた現代アート作家による作品も合わせて展示します。上野須崎遺跡出土土器の展開図の写真があります。フォトバイ T 小川。開館20周年記念展、ナジョモン20年の軌跡。会期7月13日土曜日から11月4日。月曜日祝日。津南町ノート縄文の体験実習館、通称ナジョモンは平成16年に開館し、今年で20周年を迎えます。この20年間でおよそ27万人が来館されました。さまざまな体験実習や企画展示、イベントや調査研究などの活動を振り返り、その軌跡を展示します。オープニングセレモニーの様子の写真があります。巡回展、東南アジアの洞窟遺跡。会期7月13日土曜日から11月4日月曜日祝日。東南アジア各地の洞窟遺跡の最新成果とともに、新潟県内の洞窟遺跡について紹介します。魚沼市黒姫洞窟遺跡の写真があります。苗場山麓ジオパークガイドブック実践編の販売。
持ち歩き容易な A5 版の小冊子、
苗場山麓ジオパークガイドブック実践編を作成しています。発行済みの10冊に加え、新たに沖ノ原留学墓コース、トリカブト牧場ご褒美堆積物コースの2冊を発行しました。専用のバインダーは1冊500円、実践編各コースは1冊250円、12冊まとめて購入すると2700円で販売しています。苗場山麓ジオパークガイドブック実践編の写真があります。苗場山麓ジオパーク研究収録第6号刊行のお知らせ。苗場山麓ジオパークの学術奨励事業の報告、大地、自然、歴史文化に関わる論文などを掲載したものです。1冊1000円でお買い上げいただけます。苗場山麓ジオパーク研究収録第6号の写真があります。表、ナジョモンで7月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可、 ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。6日土曜日9時から10時30分身近な薬草500円、低学年以上。7日日曜日10時から12時笹団子作り1000円、低学年以上。13日土曜日10時から12時安銀編み初級編1000円、中学年以上。14日日曜日10時から12時陶芸マグカップ1500円、中学年以上。15日月曜日祝日10時から12時琥珀の勾玉作り2500円、10歳以上。20日土曜日9時から11時カラムシの刈り取りとおかき500円、高学年以上。21日日曜日10時から12時カラムシの糸寄り1000円、中学年以上。なお7月22日以降の体験はナジョモンがむしゃら塾チラシまたはホームページでご確認ください。表終わり。24ページ。町長がさまざまなことをお伝えしていきます。町長の部屋、津南チャンネル。津南町長桑原遥か。未来がその胸中にあるもの、これを青年という。自由民権運動の運動家植木絵守が残した言葉です。未来を見据える人は皆青年だ、年齢じゃないねと私は解釈しています。津南町は高齢化率が 45% となっています。周辺市町村も先日伺った県央も同じように高齢化が進んでいるという印象です。人間の生物としてのサイクルが伸びることは良いことであり、人口構成が高齢となっても皆が健康で生き生きと、時には新しい知識や物事の捉え方も取り入れながら心の若さを保っていける社会になると素晴らしいと思います。その自由民権運動ですが、この津南の地にもかつて自由民権運動に奔走した先人たちがいました。その一人が約40年間秋成村の村長や衆議院議員を務めるなどして地元の自治と自立のために一生を捧げた桑原茂政という人です。その業績を称える石碑が秋成にありますね。新たな時代を求めて行動した若き桑原たちの活動は津南町史通史編下巻にも記載があります。秋成村で夜7時から11時まで行われたという熱気あふれる演説会は、12月の豪雪の日にも120人もの参加者を集めたとありますので、雄弁だったのですね。村長としては、村費で買った杉の苗木で植林を奨励し、村の共有林を広げました。秋成森林組合を設立して、共有林を管理させ、取った杉の木の売り上げで、道路や学校、水道などを作りました。この共有林がグリーンピア津南の開発につながったと言えましょう。他にも遠大な計画を持っていたのではないかと思います。桑原ら津南の先人たちの魂は、今を一生懸命に生き、明日を見据える私たちを見守ってくださっていると信じています。写真。10年ぶりに田植え機に乗車しました。写真の説明、町長が田植え機に乗って田植えをしています。運転する町長の横には一人立っている人がいます。あぜにはたくさんの苗箱が並べられています。写真終わり。津南町防災メールを登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、生活情報などをメールにて配信しています。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。登録用メールアドレス、tsunan@cousmail-entry.cous.jp。 迷惑メール設定の指定受信アドレス info-tsun@info.cous.jp メール配信者表記について3月30日土曜日以降、防災メールの配信者表記がお知らせつなんとなります。つなん町防災メールの QR コードが載っています。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。内山康生。東京都大田区。ゆうやさん、ゆいさん。末永くお幸せに。結婚。和久井希龍さん、大有野。滝沢ゆきなさん、大有野。お悔やみ申し上げます。死亡。高橋正夫さん、79歳、赤沢。滝沢義和さん、94歳、赤沢。村山夏さん、105歳、割野。吉野史郎さん、90歳、大有野。高橋邦夫さん、95歳、鹿渡り。半戸邦子さん、51歳、ほうき沢。桑原幸三さん、87歳、十二の木。清水よしさん、97歳、田中。津端悦子さん、87歳、上野。大倉一郎さん、84歳、小下がり。広報編集室、田植えが終わり、一段落しましたね。私は6月生まれなので、28歳になりました。小学生だった頃、20代後半の自分のイメージは、すごく大人になっているんだろうなと思っていましたが、そんなことはありませんでした。小学生の頃からそんなに成長しないで大人になってしまった気がします。残り少ない20代を楽しもうと思います。反目直文。津南町の人口。6月1日現在、括弧内は前月比。人口。8571、カッコマイナス9、男4155、カッコマイナス7、女4416、カッコマイナス2、世帯数3430、カッコプラス4、転入15、転出12、出生1、死亡13、婚姻1。
この紙は再生紙を使っています。
広報津南、ナンバー756、令和6年6月20日発行。発行、津南町役場、郵便番号 949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡、簿585、電話 025-765-3111 代表。ファックス、025-765-4625 ホームページ https://www.town.tsun.niiga.ta.jp/ 電子メール info@town.tsun.niiga.ta.jp編集総務課総務班。以上で広報津南2024年6月20日号を終わります。